平成24年、本日は、12月の2日に、日曜日、午後の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日は、ヨブ記の25章です。一節から読みます。シュア人、ベリダテが答えていったっていうことですね。この箇所は、ヨブ記っていう箇所は何度も何度も説明しておりますけども、ヨブとその友人との対話なんですね。で、対話っていうとちょっと生優しい感じで、お互いをこうね、言い合ってるようなね、ですね、なんて言ったらいいでしょうかね、非難し合ってるというか、なんて言ったらいいか、戦争みたいなもんですよね。で、ヨブの友人たちの言い分ははっきりしていて、ヨブがこのような話題にあったのは、みんな余分に罪があったからだって、もう一貫してそういうことを言ってるわけですね。だから今日の、シュア派人ビルダテもそういう意味では余分を非難して言ってるわけですね。だけどでも余分は余分はどういう存在かというと、その名前とか環境から見る限り余分ってで憎まれるってことで、これは必ず者の方ではないかなと私は思ってます。それは一つはヤコブ書の中で関連者と関連してヨブのことが言われているということ、もう一つはヨブ憎まれるというのはですね、世の終わりの時に私の何気にあなた方は全てを向かって憎まれるといったまさにその言葉とすごく似てるからですね。またついででもないですけど、ヨブ記は42章だから、これは3年半の関連者と月と同じだって、ああそうだなって、それは聞いたんですけど、それはそんなこともあるかなと思います。でそんなしてね、とりあえず見ていくときに今までずっと見てきたわけですけども、まさに観覧罪を遭遇し想定したかのようないろんな教えがあります。で今日のところを見ていきたいと思います。でポイントはヨブは神様から太鼓判をされてるんですね。サタンにヨブのことを褒めてね、自慢してますからね。よく親がね、自慢する親がいるかもしれない。うちの子は美人だとかね、見てください、この赤ちゃんだねとかね。そんな感じですよね。でそうすると、よりによってサタンに自慢したもんだから、サタンが意固地になってですね、じゃあ、ヨブを試してやるとか、ヨブもいい、偉い迷惑ですね。知らないところでこんなことされてたとは、びっくりしたことありますけども、まあ、それがあらゆるヨブの、話題です。で、これは語りかけあります。なぜなら、観覧時代、これはヨブは不幸ですけども、これは観覧時代に不幸にある正しい人々の型なんですよ。で皆さんが正しい人を迫害する側に行けば別ですけども、正しい人ととどまんなら大体ヨブと似たよっていうような、あんまり好ましくないけども似たような似たような経験をする可能性がありますので、他人事と思わずに見ていっていただきたい。でその時に分かることは、ヨブってサタンに憎まれてしまう。でそういう観覧が許されたんですよ、ヨブ記に関しては。っていうふうに、でそういう時が来るっていうことですよ。で観覧時代ってまさにそういう時ですよ。42ヶ月42章のヨブ記と同じね。それはサタンの飛ばちりを受けてですね、じゃあこいつがどうなったら正しいか試してやろうじゃないかっていう、なんだかこの闇なですね、3年半なんですよ。そういう時に入って皆さんが迫害に遭うと、それは実はこれはヨブと同じように神様が一つは見なしたっていうことですよ。そんなの見てくれなくてもいいのにと思うけど、神様見られちゃったってことですね。で今度はサタンが意地になって皆さんのことはですね、じゃあ本当か試してやるじゃないかっていう嫌な時が3年半だってことですよね。そういうふうに私は理解できるんです。だから嬉しいんだか正しくないんだか分かんないような時だっていう時です。だけどでもヨブはその苦難を経て、後は後半章っていうのは前半章に比べてもっと素晴らしいってね、これは後にあの祝福じゃないかと私は思うんですけどね。なぜならあの殉教しちゃったら何も楽しむ時ないですからね。首まで切られちゃったりしたね。散々観覧者でしかも途中で首切られちゃった。その後半章って後のようですよね。後半楽しむ前はないです。観覧にあってね、首切られちゃった。お前ですから、お墓立ってね。お墓もないかもしれませんよ。3年半の間ね。彼らの墓も建てられなかったと、どこか書いてありませんか？死体を見て誰も葬ること許されなかったと書いてありますよね。 3日半の間とそれ3年半 の, あの3日半って半1週の半分ですからね、一時で二時で半時ですと、あのね、墓も許さないから最悪ですよね。でもあのただそうなんだってことだけど、あの皆さんの皆さんがカナになった時にクリスチャンも自分で自問自答しちゃうんですよね。ヨブがそうでしたね。絶対神とつないのかとかね、ちょっとね、あの悲観がかったこと言ってますけども、それは無理なんです。ヨブは神とサタンの対話聞いてませんから、本人は聞いてませんよね。そこはヨブ記の面白いところなんですね。ヨブ記の初めにもうあのヨブが正しいことを話してるんですけど、肝心のヨブはそれ知らない。なんでこんなことしたの全然わかんないっていうですね。当事者が全然当事者あのつんぼさじきに置かれてるんですね。つんぼさじきって言いますよね、言うんですよね。こんな感じになります。でだからここからの教訓は、我々は神奈川時代になった時にこれはヨブと似たようなもんだと思うんです。だから悲観することはない、あの逆説的ですけども、正しく認められたってことです。あの焼けっぱちじゃないんです。あの正しく認められたからかなり合うんですね。だけど面白いもんですけど、友人は分からないんですよね。ヨブもちょっと疑問を自分で持っているところもありますね。友人分かんないから盛んに 見た目で攻撃するってことですよね。入れ替わり立ち替わりです。で友人の中で、ああヨブは正しいからこんな目にあったという人一人もいてもいますか。いませんよね。見事にいないですね。だからカナ時代になったらクリスチャンの友人からあんまり期待できないということが一つの教訓です。本来で我々は期待は手にあるということですね。でそういう意味では我々はヨブよりちょっとマシですというのは、ヨブはヨブ記なしにやってますからね。我々はヨブ記があるからちょっとマシです。前知識があるから、あんまりマシじゃないかもしれないけど、まあちょっとマシですちゃんと読んでれば。ヨブ記だから漢字じゃないんだけど、漢字のヨブ記読まないで入っていく人が多いでしょうね。そういう意味ではあの自画自賛じゃないんですけどね。自画自賛、自覚自賛というと怒られるんですけどね。自覚自賛じゃないんです。これ自画自賛なんですよ。あの自画自賛ですけども、そういう意味では他のメッセージはともかく、レムラントの呼ぶ気のメッセージはちょっと聞いてほしいと思いますね。別にあのお金取りませんからね。なぜなら、神田時代にまさにその備えが書いてありますからね。で、そんな感じで、そういったところが呼ぶ気の非常にあの大事なポイントなんですね。で、ここでも今日も友達のビル建てが友達からのことで、いろいろとこの結局これ彼のこの25章短いですけども、言ってることもヨブを非難していってるんですね。まあ、直接ヨブってことは出ないんですね。そういうことであります。でこの人も間違えてるわけですね。結局あのヨブのことを非難してますからね。そういう意味で言うと、あのこのビル建てっていう人も間違えたクリスチャン一人なんです。だからあのヨブの友人っていうのはあの役者としては、劇の役者としては悪役って悪役ですけども、要するに神奈時代に正しいクリスチャンを、間違えて非難する人たちの方ですよ。でビルドテっていう名前は非常にあの象徴的なんですよ。どういう名前かっていうと、こういう名前なんですよ。読みますかね。混乱した愛ですね。これあのでこの言葉の例えの意味合いって、まあ、なんとなくわかると思うんですけども、要するに、まあ、神を愛してるわけですね。ね、二世で主権とそれとは神のものとかね、神はその所から来ところで部屋を作るって、そういう意味ではこの人はこの人なりに神を愛してるんですよ。でもその愛は混乱してるんですよね。だから結局的外れになってしまったり、違うことを言ったり、そしてここで予防をやっつけるのが、これは神への愛の、私の神への愛への表れだとか思ってるわけですね。そういう面で混乱するということです。だから彼女になった時にこういった類の、我々は非難があるということであります。これはあの主も言われました。世の終わりになった時に あなた方を殺す者が自分は神に仕えているという時が来る。これはヨハネの福音書だったと思うんですけども、ということですね。で、それは自分は神に仕えている、神を愛していると言いながら、そして正しい人を超えてしまう。だからこれ混乱した愛ですよ。これはイエス様の時にね、最も分かりやすい言い方で出てますよね。午前中に言いましたように、キリストを十字架につけて必死になってですね、キリストをなんとかこの捕らえよう、十字架につけようとした立法者とかパリサイ人とか弟子たちっていうのは、必ずに神を愛しているわけですよ。自分たちのここはもう自分たちの神への忠誠の見せ所だっていうようなね、そんな感じですよね。ここで俺たちが頑張らないと痛みやられちゃうっていう、そんなような感じですよね。でも結果としては彼らは結局何を益したかっていうと、神のためにサタンを益しちゃってるんですね。だからこれは午前の礼拝とまさに通じますね。午前で何か言いましたよ、私ね。不従順な子らのうちに、今なお働く、今なおって何か嫌なんですけどね。今なお働くとかね。その言葉ってすごく何か語りかけなんですね。今現在も、やっぱり、たとえクリスチャンであっても、正しく歩まないときに、結果としてその、サタンの、いいように用いられちゃうってことですね。その熱心さがね。そうなんですよ。私は昔柔道をやってたんですけどね、柔道っていうのはね、そうなんですよ。加納治五郎っていう人がね、始めたんですけど、理論が決まってるんですよ。人の力を用いて、それをなんとかかんとかで、で倒すとかなんですけどね。そういうのあるんですよ。面白いんですけどね。前、出足払いっていうのがあるんですよね。柔道の話であるんですけどね。人がこう、まっすぐこう、前へ出てくる足があるんですけどね。で、こう、人がこういうふうに、まっすぐ歩いてくるじゃないですか。で、こっちの方が相手の人がこう、引っ張られ、押されるように行くんですけど、で、来る向こうの足の人、こう、まっすぐ走っていくと、こう、ちょっと足をかけるんですね。そうすると、柔道の心のない人は、コロンってつぶかって倒れちゃうんですね。まあでも、ちょっと慣れると、その中で倒れませんけどもね。それは、相手の力を利用して、まっすぐ来る、こういう力を、カンって足をかけて倒すってことですね。だから、そういうのやつなんですけども。で、なんでそんなことを言ってるの忘れてしまいましたけども。サタンの方法っていうのは、そうかなと思います。要するに、その人の、場合によっては神への熱心をも用いてしまうということがありますよね。そういう意味で恐ろしいと思いますよね、この言葉って。不従順な子らのうちに今の働く霊の力って、ユダがそうだなって、ユダはユダでなんか自分なりの正義感で歩いてたって、そんな気がしてしょうがないんですよね。俺がこのカルトのね、こいつはカルトだと分かったとかね、このコルトをやっつけなきゃね、俺がやっつけなきゃダメだとかね、そういう正義感に変えたんじゃないでしょうか。だけどでも結局彼は不従順だったから悪く用いられちゃったっていう気がするんですよね。だからこういう類のことってあります。だから我々はそういう意味合いでは、やっぱり午前に言いましたように、一つは我々自身が、不従順になるときにコロッてやられちゃうってことですよね。だからやっぱりこれって恐れを持たなきゃいけない。で、本当は、しかし我々が正しく従順に歩んでいくならば、そういう歩みをぐーっと続けていくならば、ちゃんと神様は用いられます。そういう意味では、神様は決して不公平な方じゃないんです。また気まぐれな方ではない。ある意味でそれぞれの人がそれぞれの道を選んじゃってるんですよね。道を選んじゃってます。だからキリストを十字架につけたね、立法者パリサイ人もね、あなた方はね、白く塗られたからってね、イエス様がカッパしたように、結局は彼ら外側のことだけ気にかかってた、本当の内側はあらゆる貪欲とね、罪に満ちてた、そんなことが問題だったということですね。だからでもペトラ・ヨハネのように、外見はともかくその、ね、白く塗られたように見えないとしても、しかし真実に忠実なにキリストのことをガーッと従ってた人々は正しく少数派であっても真理を見ることができました。で、彼らは、今に至るまで教会の住みの頭、住みの土台石としてですね、大いに用いられています。だからこれらが我々の模範であります。ので、そういう意味では何も恐れることはありません。我々は正しく歩んでいるようなわけですね。で、実際にレムナントも、神様はあれによって、 分からないながらも少しか力がないにしてもね、でも今回の出版もなんとかやろうとやってたんですよね。したらまさに絶妙のタイミングだってことが分かりました。なんかそんな気がしてたんですよね。こんなに遅くなったけど、なんかこれってこう時があるんじゃないかと思ったんですけどね。でもその本を読んだ時ね、ああこれはそうだなと思いました。これベストのタイミングだなと思いました。だからやっぱりね、そういう意味合いではやっぱりこれって我々が分からないながらも不従順にならずにですね、少しか力なくても神様の言葉を行うとするときにベストなタイミングとかベストの方針に預かせてくれるわけですよ。でこのね、ビデオテみたいにね、混乱した愛でね、でまとわずなことをやってしまったりとかね、せっかくのクリスチャン人生ね、そうやってなんか罪に加担して最悪ですよね。でそういったとこから学れてるってそうだよね。だからこのことは覚えててください。聖書の言葉は書かれたようになるんです。だから午前の言葉に戻りますけども、不従順の子らのうちに今の働く霊ってこれ言葉はやっぱり恐れを持っててください。我々が不従順の悩みをしていくならば、見事に公式のように悪いように用いられちゃうんですよ。妨害とかですね、あらゆる妨害のために用いられたり、自分がブレーキにかかってしまったりとか用いられちゃうんです。でも従順に悩んでいくならば、その同じ器であっても確かに。こういうポイントは覚えておいてください。あらゆるその良い思い、自分で良いと思ってたものが悪い方向にぐーっと持ち上げちゃうとかね、それはあるんですよ。だけども、しかしそれは不従順の場合ですね。そういう意味では神様は公平なお方ですんで、ね、何でもかんでも変な例に渡すわけではありません。で、二節で、主権と恐れとは神のもの。神はその高きところで平和を作るって、ビルダテは言ってるわけですね。で、この主権って書いてあるんですけども、旧約文訳では、支配と恐れとは神のものって言われてますね。だから、混乱した愛を持ってるビルダテ。あまり名前は良くないですね。混乱、ただの愛ならいいんだけど、混乱した愛って、なんか間違えてるっていう感じですよね。で、その、は、彼の理解では、神は支配するものだと。いろいろこのね、支配したり、この、支配する人っていますよね。やれとか命令系で言ったりね。これはいつまでやってんだとかね。いう支配。で、また恐れ。恐怖の支配っていう感じですよね。無知で叩くぞとかね。そんな感じですね。で、それが神なんだって、ビルダテの理解なんですね。どうでしょうか。なんか混乱してませんか。なんか混乱してるような気がしますよね。これは混乱してるっていうことですね。でも本当の、でもまあ私の理解では、このビルダテの理解では、神様はいろいろ支配して、もうあらゆることに細かく口出しして、そしてもうこと細かく言ってきて、そしてちょっとの違ったらベーッと怒ったり厳しめに流すっていう、そんな風に理解できるんですね。支配とかね、恐れと、そういう神の方法だって言うんですけども、でもこれは混乱した愛ですからね、正しいかどうか分かんないですね。でもなんか違ってるような気がするんですね。というのは神様の方法っていうのは、それ支配とか恐怖の支配っていうんじゃなくって、私の理解ではクリスチャン生活をもう40年以上してますけども、理解では神様の方法ってかなり自由ですね。それぞれの選択に任せるっていう感じです。そういう意味では強制があんまりないんですね。でも結果は自分で変えると、そういう意味では冷たいって冷たいかもしれないですけども、非常にそういうことですね。でも非常にそれぞれの人の自由意志を非常に尊重します。で、私はそんなように思った時があったんですよ。神に仕えるってことはね、恐怖の中で神に仕えるって、そんなような時期が一時あったんですよ。うまく言えないですけど、前にも明かしましたけども、悔やみを強調するような教会にいたん で、あれすごく罪に対して敏感になっちゃって、まあ、神様ってあれこの小さな罪でももうすごいナーバスな人だなと、ちょっとでも罪を犯しちゃいけない、そればっかりのこうなんかクリスチャン生活を送った時があったんですね。でその頃はすごい良い目を結んだかというと、あんまり良い目、なんか随分ナーバスになった時期にしてはなんかポイントがずれてた時があったんですね。だからそういう意味ではこのビルダテのそういうね、理解は ちょっとピント外れじゃないかなと思います。だけど、なぜ言いますように、40過ぎてから弟子の夢をするようになりました。で、その時に、だんだん示されていることは、分かってきたことは、神様って非常にそれぞれの人の自由意志を非常に尊重するということです。恐怖とか支配とかそういう感覚が違うんですね。で、それは正しいからでした。で、私は何度も言いましたように、弟子の夢をしだしたら、しばらく経ったら、週末の予言とかね、いろんな聖書の例えとか理解できるようになってきたんですね。で、そういう示しがいろいろ来るようになりました。でもそれに関してはっきりしていることは、神は強制はなさらなかったんですね。でも語りかけは与えたんですね。これに関連して、例えを理解する人はいない。で、例えを理解していくときに、週末の予言が開かれてくる。で、このことを語る者はいないけども、このことを語る者は誰か。ね、そんなようなニュアンスで語りかけを受けたんです。そこには強制はなかったんですね。また、恐怖のね、何かあれはなかったんです。でも、自由意志に任されたんですけども、でも、ここで、そういう語りかけが来たってことは、やはり、主に従っていった方がいいんじゃないかなという、そういう、自由意志の中でね、私はそれを選ぶことができました。で、それは、結果として今になってみると非常に幸いなことでありました。でも、強制はなかったんですね。だから、そういう意味で、やっての言うのはちょっと違うと思うのは、神様は、非常に、理解してください。非常にそれぞれの人の自由意志を尊重するんですよ。で、主も言われました。イエス・キリストもある意味で殉教したわけですよね。神のために自分の意志を失ったんだから。でも、こう言われました。父は、私が自分から命を捨てるから愛してください。って。だから、殉教も強制じゃないんですよ。で、イエス様は殉じますよね。絶対強制じゃないですよ。強制されたって自分の命はそうそうそう、捨てられないですからね。でも、これってそういうふうに思った人は、そういう殉教の道に入る可能性があります。まず、祈っていけば大丈夫ですよ。殉教だけはやだって、キリストを否定したくはないけども、でも、ギロチンは痛いから嫌だって、それはもう確かに痛いですよ。歯医者行くよりギロチンは痛い。私は歯医者もやっぱり好きじゃないんですけどね。なんか、毎週来いという歯医者に言われてるんですよ。最近通い始めて。でも、受付でね、で私、歯医者さんがね、まあ、また3日後ぐらいに来てほしいんですけどって言うんですけどね、で私いわゆる歯医者さんは若いんですけどね、うちの会はなんだかね、うちの会と同じこと言ったんですけどね、歯医者行きたくなるんですよ。私は痛いからあんまり来たくないんですね。どうしてんですよ、まあ、うちの会は行きたくなるんですけども、私はやっぱり痛いからどうしても間が遠くなっちゃうんですね。で、で、受付の人にね、今度は青山さんいつ来ますかとか、まあ1週間後でいいんですけどって言ったんですね。そしたら、受付の人は間違えてね、じゃあ12月6日とか何年かとかね、3日とか6日とか言ったんですね。ちょっと先だなと思ったけど、まあいいです。はい、わかりましたって言ったんですけどね。家に帰ってカレンダー見たら2週間先だったんですね。で、私としては痛いから、あんまり行きたくないから、あ、よかったと思ったね。で、うちの家内がね、歯医者行ったらですね、なんか言われた旦那さんにね、間を空けちゃったり、やめちゃうとまた歯医者行きづらくなるから、早く来るように言ってください。なんか、リクエストが歯医者さんかかってるらしいんですけど、誘われても、ちゃんと予約したのが2週間後に行きませんよ。だけどね、そんな感じなんですけどね。まあ、それはともかくですね、なんでそんな話をしてるのかわかりませんけども、そんな感じでありますよね。で、歯医者でもそんなに痛いんですけどね。受験の時はもっと痛いってことを言いたかっただけなんですけども。でも、まあ、それは、ちゃんと祈っていけば、まあ、自由意志だっていうことですよね。これは自由意志だと思います。受験は本人が望んだらそうですけど、歯医者でも痛いから、殉教だけは絶対したくない。でも、キリストに従っていきたい。祈り答えられますよ。自由意志を答えられますから。祈っていってください。ね、まあ、もうポイントはね、 永遠の命を得ることをゲットすることですかね。それは惑わされてはいけないと思うんですけども、ただどちらにしても、主は、自由意志を非常に尊重されるというふうに思います。だから、ある意味では、冷たいぐらいですよね。でも、良かったと思いました。でも、自分の意志で主に従うようになったときに、あらゆることが見えるようになりました。強制されたり、なんかこう、神様こう言ってるからって、なんか強制のように従ったときって、あんまりいろんなこと見えなかったんですよ。でも、自分の意志で従っていったときに、いろんなことは恵みになっていったりしました。だから、勘違いしたような歩みをするときは、どうぞそのあたりを正してください。非常に神様は自由意志を尊重される方であります。でも、また、自由意志の中で結果がついてくるんですよ。何度もね、出演、こういう言い方は良くないかもしれないけども、レブナントの中でも、自分の意志で、結局、セミナーのね、いろいろ来られる方いますけども、結局自分の意志で、元に戻っちゃった人もたくさんいますよ。これ、しょうがないんですよ。で、ね、主は、その人を受け入れる受け入れないも自由意志ですからね。ただやはり結果は異なってきちゃうんですね。だから正しく行えたらその方がずっとずっといいということであります。そしてすみません、その軍勢の数ほどのものが他にあろうか、その光に照らされるものが誰かいようか、人はどうして神の前に正しくあり得ようか、女から生まれたものがどうして清くあり得ようか。でビルダーはこう言ってるわけですね。だから神の前に人間って絶対正しくならないんだって言ってるわけですよ。で女から生まれたものはどうして清くありようかと。女ってこれは一番の女はエヴァですよね。エヴァはご存知のように、食べちゃいけないっていう枝の実を食べて最初の罪を犯した女ですよね。女って言ってよくないかもしれないけど女性ですよね。同じですけどね。だけどで罪を犯した女性から生まれたんだからみんな罪があるでしょうってことで、ね、これ一面正しいんですよ。でも神の前にでも若干混乱した部分がなくもないんです。なぜなら聖書を読んでいくときに分かることは確かに我々はエヴァの下に生まれたんで罪があって、そういう意味では初めからある意味では原罪があって、そして初めからハンデがあったようにもう絶対完璧にならないっていうのはそういうマイナス面が見えるんですけども、でも本当に聖書を読んでいくときにそうとは限らないんですよ。そのようななぜならあれはどこの手紙だどこか忘れちゃいましたけども、パウロが書いてますね。初めの最初のアダムとかね、最後のアダムとかね、二番目のアダムとか最後のアダム書いたんですけども、それはキリストであって、でそれによって義が満ち溢れたというふうに書いてありますように、我々はエヴァによって罪が入って、その結果贖いを求めていくんですけども、それによって場合によってはエヴァから生まれてきたって言ったって罪がない状態で生まれたとしてもただの人に過ぎないんですよ。それだけですよ。でも、そういった贖いとかね、いうことを経験することによって、実はキリストに結び合わされて、そして場合によっては、場合によっては実際にそうですけども、ただの人間であるよりも、もっとキリストにある恵みとかね、聖霊を受けるとかいうふうに、マイナスがゼロになったんじゃなくて、それ以上の恵みを受けるようになった、それが贖いという事柄なんですよ。このことを覚えてください。創世記のアダム・エヴの事柄を表面的に見ると最初に失敗してしまって、あの失敗者なければあれが痛恨事でね、あれがなければもうね、我々は神の前で罪がなくてね、何の問題もないと思うかもしれませんけども、キリストの贖いとか恵みっていうのはプラスマイナスゼロじゃないんですよ。よく聖書読んでいくと。どういうふうに言ったらいいでしょうかね。まあ、ゼロですね、ここは。ゼロですからね。そこから、それを、罪を犯したから、これマイナスですよね。 で、マイナスなんですけども、キリストの流れによって、神の力とかね、キリストの力とかを我々が聖霊によって受けるようになりましたんで、そういう意味ではプラスに転じてるんですよね。マイナスじゃなくてマイナス、プラス、そうなんですね。うまく言えないですけどね。こんな例を言ったら分かりますかね。私の母親はですね、貧乏の家に生まれたらしい。実家のことよく分かんないですけど。で、でも、いきさつはよく分かんないんですけども、うちの母親は可愛かったからどうか分かんないですけど、養子にね、入れてもらったらしいんですよ。高田さんっていうね、家らしいんですけども。まあそうですよね。で、実はそこはすごい金持ちだったんで、で、いつも、他のね、養子に行かなかった兄弟に比べて、着物とか食べ物とか、なんかいつも綺麗な着物着て、うちの母親の名前竹ちゃんって言うんですけどね、竹ちゃんはなんかお姉さんがいいんですけど、竹ちゃんだけはいい着物着てとか羨ましがられたんですね。だから、まあ貧乏の家に生まれてね、下だったからマイナスだったかもしれないけども、養子に行ったらね、今度プラスに転じてね、普通の子よりもっとね、金持ちの子になってしまったりとかですね、裕福な暮らしをしたりとかね、まあ、これはこのようなことということですけども、かもしれません。そういう意味では、それがプラスに転じてるわけですね。そういう意味では、そんなふうに理解できます。で、このことをぜひ覚えててください。我々はあの単に、エヴァの失敗がなかった状態に戻るんじゃなくて、さらにそれ以上に我々は、キリストの贖いによって、恵みに入っていくんだって。だからそういう意味ではこの、ビルダテのね考え、女から得たものがどうして清くありえようかっていうね、もうダメだってね、だから、用もダメなんだ、罪が絶対どっかにあるとか、そういう、まあ、ちょっとこれは混乱した考えだということができます。で、我々は、確かに罪であるものとして生まれたのは事実ですけども、でもそれをもって、キリストに触れることによって、もっと、恵みが入ってくる。だから、普通、私なんかも、普通に生まれてして罪がないとしても、まあ、普通の意味ですよね。普通の人の意味ですけど、でも、キリストの贖いによって、普通以上にですね、まあ、こういう結婚な体験があったり、または神様の体験があったり、普通以上に、さらにさらに、恵みの中に入っていくことができます。だからそういう意味では、この言葉を覚えておいてください。そして、五節、ああ、神の目には月さえも輝きがなく星も清くないって。月とか星はこれ器の例えですね。だから、どんなクリスチャンも、清くはないんだってね、ビルダテは言ってるわけであります。六節、まして氏である人間、虫けらの人の子はなおさらである。で、人間、虫けらの人の子はもう、罪に満ちてるんだとか、そんなような言い分なんですけども、でもまあこれもちょっとだから混乱してる面があるかもしれません。この箇所を見た方がいいでしょうか。イザヤ書の41章の14節で、イザヤ書41章の14節、恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける主の御次、あなたは我が物のイスラエルの聖なる者。ここで虫けらのヤコブって書いてあるんですね。だから虫けらだから、全然強くないんだって言ってるんですけど、でもまあ御言葉はちょっと違うことを言ってますよね。私はあなたを助けるって、また我が物はイスラエルの聖なる者、あなたは買い取るっていう意味ですか。だからマイナスの部分があるけども、それに支払いをするっていうことですね。で、我々は確かに 罪があってまた、ね、サタンとか私の中に、入っているものですけども、しかしそういったものたちを、神は買い取って贖いですよね、贖ってくれて、そして強くさせてくださるということは、また神様の、方法であります。ですので一面だけ見ないでね、虫切れだからダメなんだっていう、まあ、一面あるかもしれませんけど、でもしかし神は贖ってくださるということです。で我々は窓ガラスの中に入ります。それはサタンもいますし、窓ガラスの霊もやってくるんですね。でも神様が贖ってくださる、買い取ってくださって、我々をいろんな罪から買い取ってくださるということは事実ですので、この辺りを見ていきたいというふうに思います。で、その時に、主のある意味で、我々が本来窓ガラスの中に入って見てなかったこともだんだん見えるようになります。まあね、最近アメリカの十本の角のこととかね、かつては見てなかったんですけど、見えるようになってきましたけども、だんだんやっぱり神様の贖いの見てとか、によって買い取られたことによって見えなかったか、見えルートしたりとか、そういうことではないかなというふうに思います。で結構でもね、これは敵の窓の中に見えなくなっている人いっぱいいるんですよ。ヨーロッパは獣国だとかね、ざーっと埋め込んじゃってる人いますし、また偽ユダヤ人、本物ユダヤ人見えちゃったりとかね、こうやって敵に渡されたり、敵の窓の教えに捕まってたり、そうなんですけども、でも神様はそういった人たちをあがなって、そして真理を見せるように目を見せてくれたり、このことも事実なんですね。どうぞ覚えてください。そういう意味では今日の学びは、ビルダって言えばですね、混乱したいだから、一生懸命神に使おうとしてるんだけども、でも残念ながら混乱してるから、ちょっとまとめてだったり違ったことを言ってしまうということですよ。でそういう意味で、しかもやっぱりその人もクリスチャンなんです。そして場合によっては見かけだけ見ると、その人たちが読むみたいにこんなんあってないから、よっぽどその人たちは正しいように見えちゃうということですよね。そういうようなことが来ます。でそういう人たちにいろいろ言われるという、で我々はそれで予備権をこの箇所から学ばなきゃいけないことは、我々はその人たちから言われたからって、このビルダテのことが書いてあるってことは、こういう人は必ず出てくるんです。やっぱりそういう人たち言われた時に、そうだなとか思い込んじゃダメだってことですよ。なんか思い直しちゃってね、今までの意味は間違ってたんじゃないだろうかとかね、そうじゃないんですよ。ビルダテ間違ったらビルダテで混乱してるのが間違ってるんですよ。そういう意味では、このような類の非難も出てきますよ。それに前もって惑わされるなっていうのが、まあ呼ぶ気の教えではないかと思いますので、どうぞ、ビルダテの言ってるのは一面正しいようですけども、あがないってことは見ておりません。神は、単に無意味にアダムイブの現在の経験を通したんじゃないです。それを通して実はもっ と、罪を犯す以上、以前以上のですね、罪を犯さない時以上のもっと恵みを実は与えてくださって、それ以上の、右目を持って見ているくれて、そのあたりは正しいんであります。ではどうぞ、一見正しいように見える、そういうような教えがどんどんどんどん人から来るかもしれませんけども、例の目を持ってですね、正しく判断していきたいと思います。じゃあ以上でお願いします。